林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では早速質問です。20代美容師です。この度一つの店舗を任されることになり、店長としてどんなことを大切にしていくことがお店、従業員、お客様のためになるのかということを深く考えるようになりました。現在は自分の行動でみんなを引っ張っていくというよりも、従業員が働きやすい環境を意識して言葉をかけたり、自分らしく前向きに働いていこうと考えております。そこで林さんに質問です。新たに大きな仕事、役割を任せられた時にどういったことを大切にするべきか、心がけるべき考え方、意識といった面でアドバイスをいただけたらと思います。
うん、
なるほど。
こうやってみんなやっぱりね、その新人で入って何年か経ってリーダーになりで、またその店そのものをね、まあ、マネジメントだよね、まあ、任されるようになっていくんだけど、まあ、近しい中で言うと俊介のがね、あの近しいんで、ちょっと俊介の意見をちょっと聞いてみたいなと、
ね、そうですね。まずまあ20代でね、この美容師として一つの店舗を任されるということは彼女としてはすごくまあ優秀なんでしょう。でまあ店長になるからに、まあ働きやすい環境を整えてあげようということを考えているのだと思うんですけど、うん、僕としてはですね、まずこの方本人がどんな美容室にしたいのか、
うん、
どういう店を自分としては作っていきたいのかということをやっぱりまず皆に伝えてあげるとか、うん、そこの話をまあ従業員とするとか、まずそういうところをすごく大切にしてあげたらいいかなと思います。まあいろんな人のことを考えるのがいいんですけど、まずやっぱ自分がね、どんな店にしたいのかっていうのを従業員は聞きたがってんじゃないかなというのは一つ思うかなというところですかね、うん、はい。
ちょっとね、環境がここだけだと読み取れないんで2つの話をするね、
はい、
で1つはオーナーがいて、で身近にオーナーがいる中での店長という役割を与えられているっていうところからの話ですね、
はい。
その時に一番やってはいけないことってのがあって、オーナーとの関係性を良好に保たなきゃいけないんで、店長ってでね、例えば店長が言ってることとオーナーが言ってることが違うっていうのが一番困るんだよね、
うん、
で身近にいる人間は一番困っちゃうんだよね、
うん
うん、だからあの、まあ、それがどういうシチュエーションになってるかね、
うん、
あの一応わからないんで2つの話をするっていうのは、
はい、
そういうところで、でオーナーの要は代弁者であることとかね、オーナーが割とこの、うん、伝えることが多分末端の人から見るとよくわからないことがあるとすると、まあ、そのね通訳者になったりね、あるいは、言葉として通じたとしても感情として伝わらないこともあるんだよね、うん、なんでそこまでとかって、結構美容師の世界っていうのはあの厳しい世界でね、これ美容師って非常に数が多いんだよ。
そうです、
うん、これはねもうコンビニよりも多いんで、
うん、
神社にも多いんだよ、美容室で9万以上なんだよ、で、まあ、もちろんみんなしのぎを削っていろんなことやってはいるんだけども、まあ、よく言えば割と簡単にこういう店長だとかあるいはオーナーになれるんだけども、逆に、まあ、店舗経営も含めて結構難しいところがあってね、
うん、
それがね、オーナーがいる場で その店長としての役割、店長になったからには、言う方はね、いやあなたが好きなようにやってよなんてよく言うんだけど、一緒にいる場合はね、そうじゃない場合が結構多いんだよ、そうならない場合結構多くてね、
うん、
その時はあくまでその店舗でのナンバー2だということを意識してやってもらいたいなというのと、逆にね、今度はオーナーがいない場合、
はい、
まあ何店舗かまあ他店舗あってオーナーは別のところにいて、もう完全にこの、ね、女性にマネージャーとして店長を任せるよといった場合にはね、今度は逆にリーダーシップを取っていかなきゃいけない、
うん、
という時に一番やってはいけないことがあってね、もちろん20代で店長になるということは仕事はできると思うんだよ、 技術的にも、
はい、
うん、あるいはマネジメント能力もあるだろうと思われて期待されてこうやって店長になるんだけども、うん、その時一番陥りがちなところというのは、あの自分ができることは他人もできる、
うん、
これは技術的にもそう、あるいは、精神的にも自分が思ってることは他人もそう思ってるんだろう、メンバーが、
うん、
みたいなところがメンバー同士の時には先輩後輩の中なんで、あまり、それが露呈しないというかね、あまり問題にならないことも、今度は店長と、これメンバー、要は部下と上司になるわけです、
はい、
そうなった時には相手の見方も変わってくるし、自分のやっぱプレッシャーも含めてね、責任感が変わってくるんで伝え方が変わってきちゃうんだよね。それをね気をつけないと、いたずらに潰しちゃうことなの。みんなメンバーそれぞれが特性があり考え方も違えばね、もちろん技術能力違うわけなの、自分と同じではないということがベースで、間違っても自分と同じようには見ないこと、まず最初は、その子たちがその人たちがどのぐらいで本当に、技術的にできるのかとか、どういうことを本当に考えてるんだろうとか、自分が、先輩の時には分からなかったこと、あるいは出せなかったこと、出さなかったことね、本人たちがね、そういったものを引き出していく中で、あの自分でそのね、彼女彼らたちをどういうふうに、まあ、マネジメントしていくのかっていうことをね、まず最初に見極めてもらいたいなと。だから最初にやっちゃいけないのは、あのそうやって自分本位でね、あの自分と同じにしないこと、
うん
うん、っていうのを気をつけてもらうとね、あのかなりあの違った形での、まあ、お互いの関係性を築けるかなと思うんです、まあ、そのぐらいね、あの下手するとこの自分より年下の、ね、部下がいる可能性もゼロではないでしょ。そういったことも含めてね、あのコントロールしていかないと、あの本当に自分が良かれと思ったことが相手には全く違うふうに捉えちゃうんでね、うん、
年上の部下とかですね、
そうすると年上の部下とかもしいる場合にはね、うん、
はいはい、
うん、
じゃあ先ほど俊介さんがどんな美容室にしたいかっていうのを考えた時には、そのナンバー2の役割だとかナンバー1の時 の, そのオーナーがいるいないの時によって変わって
くる、変わってくる。だから後者の方であれば逆にね、あの完全に店としてのまあコンセプトは多分あのオーナーが決めると思うんだけども、でもその中でのある程度のね裁量は持たせてもらうと思うんでね、だからその時は自分はリーダーシップ取らないといけない、うん、だからその辺のね役割はまあその環境によっては変えていかなきゃいけないかなと。
これはやっぱり一つの店舗を任されるっていうことは何かしらの意図というか意味だったりあると思うんですけど、それはまあ本人がオーナーに聞くっていうのはどうなんですか。
うん、まあオーナーによってはまあ考え方いろいろあるんでね、
うん、
100% それが正しいかどうかは分からないけども、うん、実際にはあの相当の期待値があると思うんだよ、
はい、
うん、でその期待値が何なのかは聞いた方がいい、
うん
うん、それが技術なのか、
うん、
あるいはリーダーシップなのか、
うん
うん、あるいはそのモチベーターとしての役割なのかね、
うん、
まあ、絶対に期待していることは明確になるはずなんだよ、
うんうん
うん、それは、ね、必ず確認することだよね、
うんうん、オーナーがいる場合ってことですよね、
これいる場合ね、
はい、
うん、まあ、そうやっていくとあの非常にスムーズにねいくんじゃないかなということと、あとはスムーズにいくことが全てじゃないっていうのはある反面言っておく、
うん
うん、いろんな問題点だとか、
うん、
障害、悩みも出てくるんです。でこれが成長だから、
うん、
だから今みたいな、考え方をしてうまくいく部分と逆にどんなことをやってもうまくいかないことが出てくるから、
そういう時はどうしたらいいんですか、
うん、これは逆に自分に対しての学びだと思った方がいい、
うん
うん、あのどんな仕事をやってもどんな組織を持っても、考え通りに全て うまくいくわけがないんです。で逆に言ったらその人の学びにならないということなんです。で極端に言えばね、
はい、
何にも言わずに、うん、相手に全部任せて優しければなんとなくうまくいった気になるんです。でも5年も持たないし、もっと言うと1年2年で多分人を離れていくだろうし、成長もしないからぐらい、だから自分というものを、一旦捨てる必要も出てくる、
う
ん、あるいは自分がどう見られているかとか、極端に言えば、自分が好かれるとか好かれないとかっていうことも、一旦は捨ててる方があの自分の学びにもなるし、あの相手の役にも立つことが多いんです、うん、そのぐらい、まあメンバーでね働く時と、店長になってからマネジメントを要求されてね期待されてやる時とは違うということなんです。
時と場合によって自分の役割も変わっていく、
変わる、まあ、逃げたらそうやって成長していくもの、
うん、林さん、月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。 自分の人生や日本、社会のことなど林正隆に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたのでぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。